本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
いや、今月は実はですね、8月2回目ですよ。
あ、よかったですね、2回滑り込めて
そう
今日はね、
ええ、
そうですね今日は日付が、
はい、
8月の、
はい、28日、21時9分ですね。
21時9分。部屋でやってるので、かつ、ベルをなくしてしまったので、
はいはい、
コップを、ハサミで鳴らすことで、ベルの代わりにしていました。
氷を浮かべたグラスを鳴らしたのかと思いましたよ。
いや、実はあれはハサミでした。このコップはね、名古屋にあるね、
はい、
安西光文堂という、お酒の飲めるお店でくれたコップです。
由緒正しいコップですね。
はい、いいお店なんで行ってあげてくださいね、名古屋の方は。
それで普段何飲むんですか？
いや、カルピスとかですね。
カルピス。
もうお酒は薬用養命酒以外飲まないので。
へぇ、養命酒聞きますか？
はい、養命酒はでもね、わ、
うん、
かんない。なんか気持ちの問題？
僕もね、一時期飲んでたんですよ。
結
構ね、ずっと毎日、定量カップがあるじゃないですか。
はいはい。
あれでしっかり何日も結構3本か4本飲み続けたんですよ。何の実感もなかったです。
そうですね。僕もね、今飲むと言ってもね、行きつけのバーにね、
はい、
養命酒のボトルを置いてるのね。
ええ。
それでそこで飲むときは、養命酒をコーラで割ったものを出してもらうにしてて、
はは
あとはもう家でも飲まないです。
毎日飲んでるわけじゃないんだ。
そう、前はね、毎日飲んでました。
あ、
で僕も何本も飲んでたんですけど、そんなに実感がないから、今は外出時にしか飲まないですね。
それ飲むと酔うんですか？
いや、全然、でも家がマイスターってあるじゃない？
家がま？
イエーガーマイスターっていう、確かそんな名前の、
はい、
ドイツかなんかの、こう、薬草の酒があるんですよ。
へぇ
ー。で、それをコーラで割って飲むんですけど、まあ、それと似たようなもんなんですよ、養命酒って。それで、あるバーで、養命酒を同じように出してくれたことが昔あったので、まあ、一応バーだからお酒飲んだ方がいいかなという、こう、サービス精神で飲んでるだけで、
なるほど。
全然もうアルコールはほぼ飲まないと言ってもいいですね。
なんかそう、それでね、熱心にやってたのに何の効果も感じられないってすごい、結構いろいろ試すけど大体そんな感じですよね。
そうですね。でも僕ずっと続いてて、
はい、
かつ効果を感じるのは、
うん、
ヤクルト1000ですね。
ああ、悪夢を見るという。
悪夢を見るので。で、前も言いましたけど、タイタの学校に入ったのも、ヤクルト1000で悪夢を見続けて、
はい、はいはい。
毎回お笑い芸人やり直してる夢だったからなんですけど、今も相変わらず見ますよ、悪夢。
へえ。
でもその時気になってることがすぐ出るから、
はい、
あ、今こんなことを気になってるんだなって自分でわかりやすいですね。ヤクルトはもうね、定期的に送っていただいてて、毎週届いてお金払って、
はい、
寝る前に飲んでます。
なるほど。
ああ、でもなんかもうちょっと、あんまり余裕がないんですよ、毎日。前も言ったように、NHK 短歌の仕事が手離れが悪くて、
はい、
その多分得意な人だとそんなじゃないと思うんですけど、僕にとっては苦手な作業がたくさんあるんですね。
あれ、今週のってもう放送されました？
明日木曜日の昼に再放送がありますね。
あ、日曜日のやつも再放送、あ、放送してました。
そうですね、朝なんで、朝6時から。
そっか、録画できてれば見るの忘れてたすいません。
ありがとうございます。なんか、で、撮影日行っていいのか分かんないけど、まあ撮影をするんですよ、はい、もう。で、もう一つ終わると次の撮影で、撮影自体は一日で終わるんだけど、 本当にその準備がずっとやってなきゃならないんですね。
はははは。
で、あと僕、数数えるのが苦手なんですよ。
ああ。
で、もう数を数えないで生きていきたいと願っていたのに、今、単価をね、価策を200とか選ばなきゃならなくて、1枚、2枚って数えながら、
うわ、
で数字を振っていくような作業をしていて、何の、なんか僕、前世で悪いことしたからこういう作業をしてるのかなって思うぐらい、もう苦手な作業を、
はい、
まあ、でも単価を送っていただいてありがたいのでね。
そうですね。
うん、丁寧に見てはいるんですけど、その、まあ、皆さんも想像していただきたいんだけど、単価たくさん読んで、まあ、2000ぐらい、2000ちょっと来るんですけど、
はい。
2000何百か届いたやつを、
読
んでいって、いい単価っていうのは選べるんですよ。
いい単価、はい、はいはいはい。
これはもう圧倒的にいいぞっていうのは選べるんですよ。そんな難しくなく。ただ、佳作を100から150から200とか選ぶのが。
そんないっぱい選ばないとダメなんですか？
そう。で、
多いですね。
まあ、テキストをちょっと今回からちょっと減らしていただいたんだけど、僕、自分の単価の基準がはっきりしすぎていて、自分の基準の中では OK なものとそうじゃないものがはっきりしてるので、多分他の家人の方だともっとグラデーションで良し悪しがあるのかもしれないんだけど、僕にとってはもう成立してるかしてないかがはっきりしちゃうんですよ。
なるほど。
それでどうしても数選べなくて足りなくなっちゃったりするんですね。そうすると全部選び直さなきゃならないんですよ。
全部選び直しなんですか？
だって足りなかったんだもん、その。
その足りてる分、プラスじゃダメなんですか？
でも、こう、だっていいものをこう選んでいったつもりで、ちょっと多めに選んだのに、それが足りなかった場合、もう全部見直さなきゃならないじゃないですか。
落ちてる方からチョイスしてマシなやつ入れたらいいんじゃないですか？
だから落ちてるやつが、だって残りが、2000ぐらいあるんだよ。
いいのも含めて全部丸々全部選び直すのかと思った。
まあ、いいのはもう冒頭は選べてるけど、佳作の追加、例えば追加を20選ぶとしても、2000を見直さなきゃならないんですよ。
そうですね。
そう。それで、まあ、ちょっとさすがに慣れてきたから、
はい。
すごく甘めに見るようにしてはいるんだけど、でもついにちょっと申し訳ないけど、そのちょっと僕だけ佳作の数がちょっと少なめに なってるんですよね。でも、それはもう、なぜかというと、佳作のいいやつと佳作のそんなに、こう、上の方と下の方の差が激しすぎちゃうから、でも単価って、別に僕が選ばなくても、他の先生だったら選ぶこともあるわけですよ。
そうですね。
それはもう本当分かってほしくて、僕の基準だと選ばないけど、他の家人の先生だったら全然上位にするとかあるので、もうそこが分かっていただきたいんだけど、とにかく毎回それで数字を振って、
はい、
切りなかったとか、
はい、
それをね、何日もかけてきてないの。
大変ですね。
で、何日もかけてやって、やっと終わったと思うと、でも原稿を書かなきゃならないわけね。で、あと、既存の単価を読んで、その中から、今回のお題に合った単価をピックアップした原稿を書かなきゃならないんだけど、既存の単価をピックアップってそんなに簡単じゃないのね。
例えば、覚えてらんないですもんね。
そう。例えばさ、おめでとうとかいう言葉が入ってる単価調べようとしても、データベースになってないから、もう記憶を頼りに書くしかないわけ。だから本を探しまくって。
そうですよね。うん、
この歌人におめでとうって単価あったなって調べまくってやっと見つけるみたいな感じ。
さらに新しいのが生まれてたらどうするんですか？
だからそれはもう自分一人じゃできないから人に聞いたりとか。
そうですよね。
あと、まあ、こんなこと友の会じゃない方でベラベラ喋っていいのかわかんないんだけど。
でもとにかく申し訳ないですね。
でも本当にその、上位に選んだものも、
はい、
うますぎるものって前例があるのかなとか疑っちゃって、これ僕が知らないだけで実は有名な歌人に似てないかとかさ、
いやー、そんな無理ですよ。
そう。で、それをずっとやってんの。で、
だって全部知っとくなんて不可能じゃないですか。
そう。でも、本当に時々友達に助けてもらったりしながら、その作業をやってると一月があっという間に終わるのね。
他の家人もそうしてんですか。
うん、多分そう。で、た僕よりも、
すごいな。
僕よりもみんな頭がいいから記憶力がいいんだと思うのね。
とんでもないですね。
うん。で、まあでも NHK 短歌やった方に聞くとみんな大変だったって言うから、でも僕がとりわけ心が狭い家人っていうか、基準がはっきりしすぎている家人だから、
じゃあなおさら覚えてないとまずいですね。
そう、かつ僕の年間テーマが手紙というスタイルの短歌っていうテーマなのよ。で、おめでとうが入っていて、かつ手紙っぽい短歌がいいとされてるわけ、僕の中では。
ははははは。
そんなのないわけよ、世界に。
なるほど。
だからもう本当に選べなくて、いつももう、今日も本当は原稿がその原稿を書かなきゃいけないんだけど。
すいませんね、さっさと終わりましょう。
もうでも本当に、ずっとやってる、ずっとやってて、合間にお笑いの M1 にエントリーしたりしてるから、は
いはいはい、忙しい。
今回 M1 2つエントリーしたんですね。
できるんですか？
いや、だからもうやるしかないので。
いや、2つエントリーできるんですか？
あ、エントリーはね、できるの。キングオブコントは、キングオブコントは1つしかできないんだけど、M1 はいろんな人と組んでできるのね。で、僕は前からやってる藤本達也弁護士とのコンビ、
はいはい、
家人裁判。でもエントリーしたし、あともうものすごい昔に10年前に組んだゾロメガネっていう、
はいはい、
ダンサーの木川君、
一番最初のコンビですね。
木川聖君とのコンビもエントリーしたから、木川君とのはこれからなんだけど、今月末締め切りなのね。
練習しないといけないですね。
そう、でも本当になんかもうそんなことで上に行くはずないんだけどさ、M1 なんて、
うんうん、
だって毎日そればっかしやってる方たちが立ち上がっていく。
まあね。まあ、本当漫才の名人みたいな人たちが、ずっと劇場で同じ漫才を何度も何度もやって、
そう。
そんで勝ち上がっていくわけですもんね。
そうなの。それで、藤本達也さんがやった違うユニット、うん、藤本さんも3つぐらい出てるんだけど、
熱心ですね、
藤本さんのも見に行ったの一つだけ、で結構笑い取ってたけど残念ながらだったのね、だからあこんなに笑い取ってもダメなのかっていう結構厳しいわけ。
厳しいなぁ、
うん、でもなんかこんな毎日単語を選んだり単価の数を数えたり、
うん、
原稿書いてる人る僕がそんな M1 で上に行くなんて甘いんだけど。
はい。いやー、まあでもね、そういう道をね、定めたわけじゃないですか。
そう、やるしかないから。
背中を向けるわけにいかないですよ。
そう、それでもう挑戦はするんだけど。
うん。
もう本当になんか、事務所のライブもオーディション、この間さ、オーディション受けたけど、ちょっと結果は言えないって言ったじゃない？
はい。
落ちたのね。
ああ、
そうですね。そう。で、それが今週の金曜日かな。
はい。
今週の金曜日に、
うんうん、
タイタンライブパンドラっていうのがあって、
はい。
まあ、僕は出ないけど、同期が出たりするので、皆さん見ていただきたいんですけど、もうだからそれも、タイタンに所属になってからタイタンライブずっと落ちてて、学生時代と、数えても今まで2回しか出たことないのね。
おお、でも2回出るだけで大したもんじゃないですか。
うん、まだ1回目出てない人もいるんだけど。でもなんかオーディション受けても所属芸人の半分が落ちちゃうから。
そうですよ。だって松野さん、うん、文化人枠なんだからそれで2回も出てるなんて大したもんじゃないですか。
そうなの。ちなみに藤本さんは、
うん、
出世してついに正式所属になったのね。で、藤本さんは僕と違って文化人枠じゃないの？
弁護士なのに。
そう、弁護士だけど芸人枠なのね。
やりますね。
それで藤本さんは僕の挑戦してるライブはもう卒業して、
はあ、
タイタンライブパンドラはもう卒業。
シネマ。
そして次にあるのはタイタンライブレアっていうので
る。あ、レアがあるんだ。
そう。それに出て、そっからまたさらにエルス打った人がタイタンライブに出るの。
うんうん、シネマライブ。
シネマライブに。だから、それは遠い道のりで、
うん。
なんかもう、全然、あ、僕、タイタンライブの手伝いしたんですよ、それは。
はいはい。
それ話してもいい？
どうぞ。
先日タイタンライブが、銀座の時事通信ホールで行われて、そこのライブが全国の映画館でも見られるんですよ。
はい。
で、僕、裏方のスタッフとして手伝いに入ったのね。で、もうね、会場がもともと椅子とかも設置しないとガランとしたスペースなんですよ、あそこ。それで、照明とかも、もう一から設置し直して椅子も作り直して、だから終わった後椅子の片付けとかがあるの。
なるほど、重労働ですね。
それで僕55歳だけど頑張って片付けたんだけど、もうね、力仕事がすごくて、で僕これ正直これからもずっと手伝おうと思ってたんだけど、無理かも。
ちょっと
迷惑かもしれない。そのやっぱ若者が、若者が元気いっぱい片付けるとかいう感じの手伝いなわけよ。
そうですね。
お弁当を配ったりとか。で、頑張ったけど、僕、サボらずに。
はい。
でも、正直、55歳がやる仕事じゃないかもしれないね。
55歳の人が重労働して、挙句ぐったりして、なんかもう、へたばってるわけですよね。
そう、それで腰とかも痛いから。
もう雰囲気が悪くなるから帰ってくれって言われて。
そう、なんか邪魔だから帰ってみたいな感じ。正直、そんなこと言わないよ、みんな。
もちろんね、一生懸命やってるわけですからね。そう、
でも他が20代の若者で、僕だけが55歳で。
厳しい。
で、タイタンの、三代社長とかも、太田三代社長とかも、なんかちょっと、いや、あなたは手伝いか、ちょっと、みたいな感じで、なんかこう、ねぎらってくれるわけ。
はい。
で、かつさ、
まあ、増野さんの中じゃ、若手芸人として、はつらつしたいイメージがあるわけじゃないですか。
でも現実にはよぼよぼと、こう、椅子を運んだりしてるわけ。
そのね、三代社長さんからしたら、
うん、
このお笑い事務所は老人を虐待してるのかっていう絵面が出てしまう。
まあ、そんなことないんだけどね。でもさ、なんかさ、それで、最後一番終わった後も片付けしてたら、床をモップで拭いたりするわけね。
はいはい。
それで、そしたら、ちょうど、太田さんがさ、爆笑の太田さんが、
はいはいはい。
終わって、こう、帰るとこにばったり会って、なんか、お、手伝ってんのみたいな。
もう、すっかり顔見知りじゃないですか。
そう、そんな感じなわけ。
いいですね。
そう、それでさ、あとさ、ダウ9万がゲストだったのよ、今回。
おー、増野さんが大好きな。
そう、それダウ9万のお弁当は僕が運んだのね。
おー、すごいじゃないですか。
本当はその時僕の本とかも置きたかったんだけど我慢したの。
あー、やったらいいじゃないですか。
いや、楽屋に僕の本だったら怖いでしょ？
いやー、それこはもうね、歌人の増野浩一ですって。
でも迷惑だから、お弁当だけ置いて、それで、ただダウでね、ちょっと仕事の関係で早めに出たのよ、ライブを。
あ、そうなんですか。
そう、その時僕、関係者として、モニター見てたから、ダウが帰る時に挨拶されたのね。あ、ちょっとお先に失礼しますってみんなが挨拶していくの。
はいはいはい。
その時僕、みんなと目があったし、ハスミさんとも目があったんだけど、きっとマスノだと全く気づいてないと思うわけ。
あ、そう。
そう、多分 NHK で話した人とは思ってないわけ。
ああ。
ちょとんとしてたから。
ははは。
そういう時にとっさに、あの時お世話になりましたって言えればよかったんだけど、僕もちょっととっさだったし、向こうもすごい焦ってるから、
はい。
もう何もこう、再会の喜びとかもなく、すれ違ってしまいましたとさ。
そうでしたか。まあでもまたチャンスありますよ。
まあね、でもなんか、いや、僕本当にずっと手伝おうと思ってたのよ、始める前は。これからもずっと手伝おう。ライブも見させてもらえるしと思ってたのよ。もうね、ちょっとね、逆に迷惑かなって思った。
まあなんか、増野さんにもできる部分での手伝いを、なんか考えたらいいんじゃないですかね。
そうだね。なんかあとさ、もぎりもやったのね。チケットもぎりをやったんだけど、一、はい、人はスーツ着たスタッフの方がやってくれて、僕は一応こう、まあ、T シャツ姿だったんだけど、単価 T シャツじゃなくして、地味な T シャツで行ったのね。
黒子に徹したわけですね。
そう。それで、でも、ついつい演劇の癖が出て、
はい、
演劇の手伝いの時って全席自由席ですって言うのよ。
あははは。
で、本当は全席指定席なの、タイタンライブは。最初の頃は、 全席指定席ですってちゃんと言いながら聞いてたんだけど、とっさにもう疲れ果ててきて、
はい、
全席指定席ですみたいな。
でもみんな指定で買ってるから何も一言も言わなくてもいいんじゃないですか。
そう、そうなんだけど、一応他の人がこう案内で言ってるから一応僕も言うべきかなと思って、あと剣を切るときにちょっと曲がるのが気まずいわけよ。
なるほど。
半剣ちぎるときに全席指定席です
どうぞお楽しみくださいって言ったらいいんじゃないですか。
まあそうね、それ今度チャンスがあったら言うけどでも本当に演劇の癖で全席じって言っちゃってた何度も、怪しいと思われてたと思う。なんでこの人はいちいち全席じって言って言葉が詰まってるんだろうって
ねえ
もしタイタンライブにいらした方でそれを不思議に思った方いたら、こんな事情でしたのでね、ご了承いただけたらと思いますね。
全席自由席ではありませんって言おうとしたのかない
やでもまあ皆さん分かってはいるんだけど、あとライブ自体はめちゃめちゃ良かったんだけどね、めちゃめちゃ面白くて、
お
いや逆かえってそのだってさ、ゲストがダウ9万とかでさ、もう全組すごく面白いわけ、
はいはい、
でもう自分がここで寝たえることがあるなんて全くイメージできなくなっちゃってさ、なんかどんどん気持ちが入り込んできちゃった。
あ、ちょっとね、僕もね、実はお笑いに最近強く触れたことがあったんですよ。
ああ、何があったの？
ね、ウーマンラッシュアワーの村本さんのドキュメンタリー映画見たんですよ。はい
はい、あ、僕も見ましたよ。
ああ。
どうでした？
素晴らしかったですね。
ねえ、面白かったよね。
僕ね、オールナイトニッポンずっと聞いてたんですよ、ウーマンラッシュアワーの。はい、だから、はいはいはい、村本さんには結構親しみがあったんですよ。
うんうん。
でも、今もう年に1回しかテレビ出ないって言って、
うん、そうなんだよね。
ザ・漫才だけ
で。ザ・漫才。
そこでも政治ネタをガンガンやるから、むっちゃ白い目で見られてるっていう現実があるわけなんですよ。
うんうんうん、
でも、それすら俺別に見てもないんですよ。
うんうん、
でも、で、まあ、それこそ、まあ、ネタ番組をほぼ見ないっていう、のがあるんですけど、村本さんはたびたび新潟に来てたんですよ。
うんうん、
その新潟のアイアムコメディアンっていう映画を上映した市民映画館シネウィントっていうところで、なんか半年に1回かもしくはそれ以上のペースで単独ライブでいらっしゃってたんですよ。
うんうん、
で、オールナイトニッポン聞いてたから、あー気になるなとは思っても、時間が夜だから、うん、なかなか僕夜家を開けられないので、
うん、
行けなかったんですよ、
うんうん、
でところがそのアイアムコメディアンを見たら、そのテレビに出なくなった村本さんがずっともう各地を日本中ね、なんか広島とか福島とかもういろんな地方を回ってはスタンディングなんですよ。
スタンダップコメディ。
スタンダップコメディを、
うん、
その相方の、パラダイスさ
ん
抜きで一人でやってらっしゃったんですよね。
そうなんだよね。
新潟でやってたから、うわこれ言っとけよかったってもうすごい思ったんですよ。
ああ、いや、すごいんだよね。結構ちっちゃい声でもやるんだよね。
そうそうそうそうそう。もう本当、うん、阿佐ヶ谷プロットみたいなとこでもやってるんですよね。
そうそう、そうだったね。で、映画がいいのはさ、すごくまず大きな会場でやる予定だったんだよね、全国ツアーを。
あ、まずそのコロナがあるんですよね。
そう。全国ツアーやるつもりで準備してたのに、コロナで中止になっちゃうんだよね。
そう。
それがまず大きな物語の核なんだよね。
そうそうそうそう。そうそう。
あと、お父さんとの関係ね。
そこがね、まあ、素晴らしくて。
うん。いや、面白い映画なんだよ。だから、いろんな軸があるんだよね。
そう。
あと、お母さんとの、
アメリカ。
そう、アメリカにも行くんだよ。
そう。
で、僕、お母さんとの関係がまず好きだった。お母さんがさ、
離婚してるんですよね。
そう。両親が離婚してて、
うん。
で、それぞれの人と、まあ、ご本人は、ちゃんと交流があるんだけど。
そうそう。で、お母さんとお父さんも別に仲違い、離婚してるけど、そんな険悪な感じではないんですよね。
そう。まあ結構ね、軽口が叩く感じのサバサバした家庭なんだよね。
しかも近くに住んでるじゃないですか。
そう。でもさ、お母さんがさ、会った瞬間にさ、 あんたはもう本当に会うたびに嫌な気持ちになるとか言うんだよね。うん、
そうそうそう。今回もなんか、老けたって言われたって。
そう。なんか太ったかなんか言われて。
あ、そうそうそうそう。
それで、もうあんたは昔からそうだよって言って、うんうん、本当に嫌なこと言うよって言ってさ。
まあそれね、俺の若い時がまさにそれ。
あ、本当。
そう。
それさ、またお父さんがお父さんでさ、結構口論になっちゃうんだよね。
そうそう、それがまたね。
ねえ。
そう。なんか、息子のことむっちゃ認めてんのに、
そう。
なんか、ちょっとした、政治とかの話で行き違いで、お前は分かってないみたいなことになっちゃう。
なっちゃうんだよね。でさ、その辺の軸がちゃんと描かれて、かつ、海外にまで行って挑戦するのもいいんだよね。うん、
そのね、海外での挑戦ぶりがね、
面白いんだよ、また。
面白いし、うん、本当にね、TWL みたいなところで滑ってるんですよ。
うんうんうんうん。
最初、一番最初。で、そこで。
TWL ってよくわかんないと思うけど、みんな。
あ、そうそう、中野
TWL。めっちゃちっちゃい。すごいちっちゃい。
地下芸人の。
地下芸人の巣窟なんだよね。
その昔はね、オードリーも出てたんですよ。
そう、でも、本当みんな、そこはこんな小屋があるのってびっくりするぐらいボロいんだよ。
うん、
そこでそういう感じのところでやってるよね、海外のね。
そう、そこでもう、滑り倒すんですよ、まず一番最初。
そう。
で、それがね、そのネタのやり方がノート見ながら喋るじゃないですか。
うんうんうん。
だから、あ、ノート見てちゃダメだよ、村本さんって俺すごい思ったんですよ。
まあ、英語がそんな堪能じゃないからね。
そう、そう。で、だけど、その後、その、アメリカで活躍してる地下芸人に、ダメ出しされて、そのダメ出しが結構辛辣で。
すごいんだよね。
そうそうそう。
その芯を食ってて、
そう。
根本的な指摘なんだよね。
そう、村本さんがクリスチャンあるあるみたいなことを言おうとしたら、でもね、それってもうみんな生まれた時からあるあるなんだよね、みたいな。
そう。だから、でもさ、すごいよね。それをちゃんと聞いた上でさ、
うん。
すごく成長するんだよね。
そう。で、それで、その後ね、俺がダメだと思ってたノート見ながらやってバカ受けするんですよ。
そうなんだよ。だから、そうなんだよ。その、
やっぱ内容とその場数次第でノートをも見てるっていうことよりも上の部分を提示するんですよ。
そうだよね。だから、あとさ、やっぱ笑いがちゃんと出ることでさ、成功か失敗か分かりやすいのが面白いよね。海外でやっても。
そう。
うん。なんかさ、全部言っちゃうとこの映画 見る人が、これから見る人が悪いから。
あ、いや、でもね、俺が言ってんのは全然ね、その ネタの中身は言ってないんで、
ね、
ネタの中身がね、本当に面白い。
そうなんだよ。
うん。
あ、でもさ、ネタ面白かったね。
そう。
ちょっと言っちゃうとあれだけどさ、後半にさ、
うん。
自分のこと大ファンとという弟子に会う話が出てくるじゃない。あれも面白くなかった。
面白かった。
あれさ、ちゃんとさ、漫談としてさ、ちゃんと見せてくれるんだよね。映画の中で全部を。
そうですね。
それがさ、結構さ、あ、この人すごい話術があるなっていうこととさ、
うんうん、
ものすごく面白い人生を歩んでるんだってことがわかるんだよね。
うん。そう。あとね、あと漫才じゃわかんなかったのが、そのスタンダップコメディの時、マイクを持つ手がむっちゃ震えてんですよ。なんかわざと揺すってんのかなって、あれ震えてんのか揺すってんのかわかんないけど、揺する必要って考えてみたらないじゃないですか。
そうだね。
やっぱ緊張して震えが来てるんですよ。でも、それでも、堂々たるパフォーマンスするんですよ。
そうだったね。なんかさ、ちょっと見に行きたくなるよね。その彼のパフォーマンスをね。
うん、うん、絶対見た方がいい。
で、それまではテレビに出ないっていうことでさ、結構失敗感があるってイメージだったけど、これだけ各地でちゃんと成功してるんだったら、立派だな。だと、
そうそう。
吉本と縁切れずにずっと続いてるんだよね。
そうですよ。
それもすごいね。ちょっと吉本に好感持つよね、あれ。
うん。吉本はね、懐が広い。
あんなのさ、ちょっとめんどくさいからさ、やめさせようとかなんないんだよね、
う
ん。
そう、マネージャーがつかなくなったっておかしくない感じですよ。
そう。で、相方さんとかもさ、程よい距離感というかさ、うん、ちょっと一緒にはいけないけどみたいな感じだけど、でもなんか契約であるわけでもないんだよね。
そうそうそうそうそう。まあ、どういうギャラの配分かよくわかんないんですけどね。
そうだね。だそういう意味で、ちょっと考えさせられたね。テレビのやつもさ、みんな怒るらしいけどさ、
はい。
あれだけ場数踏んだ上でやってるんだっていうことがさ、ちょっとなかなかできないことだね。その
そ
だって現実にいろんな人と接点持って、
うんうん、
いろんな人に話を聞いてか作ってるじゃない、
うん、
だからしかもちゃんと笑いにしてるし、
うん、
本当にそれはすごいことだと思った。
そう、福島に行ってね、原発のことむっちゃ聞いて、それをネタにして笑いにしながらそこに居合わせる被災者の人たちを泣かすんですよね。
そう、あとさ、自分のこともちゃんとさ、こんなこと言ってる自分はこうだっていうふうに落とすんだよね。
あ、そうですね、
うん、だそこもいいよね。そうそうそう、
いいんですよ。
僕ね、その映画でもね、
うんうん、
どうしてもトリカ我慢できなくてね。一番最後の一番いいとこ見てないんだ。
あの、お父さんのネタのとこかな、もしかして。
多分ね、それ言わないで。それでね、はい、あの、すごくでっかい会場でライブやった直後に、
うんうんうん、
なんかあるんだけど、そこ僕見てないの。
ああ、まあ順番からして俺はもうどういう構成だったかをよく覚えてないんですけど、
うん、
まあでも最後までね、頭の先から最後まですっごい面白かった。
もうね、僕ね、どうしても通り我慢できなくて、
うん、
慌てて通り行って戻ってきたらもうエンドロールが流れてた
んで、ね、
本当に悔しいよ。
おむつしていけばよかったですね。
おむつね、このことは前も話してたんだけど。そう、でもそうね、いい映画だったよね。
そう、だからね、ぜひまた見る機会が、もう新潟なんかね、あの劇場公開遅い順番だから、
うん、
あの、もうあんまやってるとこないかもしれないですけど、リバイバル上映とかもしあったら、ぜひ見てください。
はい。あ、そうだ、それで思い出したんだけどさ、僕、うん、映画の応援してるのね。
はいはい。
あの、パトレープロジェクト、
あ、前にもお話聞きましたよ。
うん。ブラックサムライさんが、
はいはいはい、
本名の竹内豪っていう名前で、自分のお父さんを探しに行くっていうドキュメント映画を撮ったのよ。それが今月末から公開が始まるのね。で僕、9月の2日の月曜日に、
はい、
あの、午前中の上映なんだけど、
お
トークに出ることになったので、
もう来週じゃないですか。
そう、もし、多分新宿だったと思うんだけど、東京で、
はい。
映画見られる方は9月2日の午前中の、パトレープロジェクトを見ると僕がおしゃべりで参加してますので、
新宿のなんてとこかわかんないですか？
それがね、今僕、ほら、スマホでこれ喋ってるじゃない？
あ、そっか、じゃあ僕が今スマホで調べますよ。パトレープロジェクトで、ね。
パトレ、パトレね。
新宿セーバー。あ、今やってるんで、すぐ大丈夫ですよ。うん、
パドレっていうのはね、お父さんって意味なんだって。
あ、そうなんすか。
うん、
パドレ、パドレ、パドレ。あれ、出てないな。公開予定の方見ればいいのか。
ツイッター改め X で出てくると思う。
ああ、今、映画 .com で見てましたよ。ちょっと待ってくださいね。この部屋ね、ちょっとね、ネット環境があんま良くないんですよ、実は。
なんかね、個人で全部やってらっしゃるのね、監督もプロデュースも配給も。そんなにでっかいとこでやんないと思うんだけど。
はい、シネマカリテとかかな。パドレ。
パドレプロジェクト。
あ、出てきましたよ、パドレプロジェクト。高円寺。ドキュメンタリーフェスティバルにて、
はい、あ、それはね、だいぶ前の出来事。
そうですね、東京初上映、2月8日。
X のアカウントがない？
あれ、それに行ったんですけど、なんか丸がくるくる回ってて、ポストが全然表示されないんですよ。
ああ、まあ。
すいません。
調べてください。ごめんなさい。ちょっと僕も会場の名前覚えてないんだけど、多分新宿だったと思うんだけど。
はい。
9月2日。月曜日です。で、違う日は違うゲストがいるんだけど、僕は9月2日の月曜日の午前中に喋りますので、
はいはい。
まあ、平日だと思うから、全然、普通の方は来れないかもしれないけど、あ、映画自体はね、すごくいい映画で、
はい。
あ、吉泉さん見てないんでしたっけ？
見てないんですよ。
見てほしいな。あと、
そうですね。
オンラインで見られる仕組みもあるから、今度ちょっと監督に紹介しますね。
はい、ありがとうございます。
まあ、竹内豪さんってお笑い芸人としてずっとやってる方で、
うん、
ブラックサムライって名前でテレビに出てた人なんだけど、お父さんがアフリカ系で、はい、お母さんが日本人なのよ。
はい。
でもお母さんはね、認知症で施設に入ってるのね。それでお母さんとそのお父さんは正式な結婚をしてないかなんかで、
はい、
でもシングルマザーとして竹内豪さんを育てたわけ。
はい。
でもうずっとお父さん会ってなくて、2歳の時から会ってないのかな。
はい。あ、新宿ケーズシネマですね。
ケーズシネマだ、失礼しました。
はい。
それで2歳の時から会ってないお父さんに、コロナ禍に会いに行こうと思い立って、
はい、
でイタリアに行くのね。イタリアにそのアフリカ系のお父さんがいるっていうふうに聞いてたから。でも正式な生年月日も分かんないわけ、お父さんの。
あ、そうなんだ。
うん。で写真も昔の写真しかないのね。
はい。
そんなんで見つかりっこないって感じなんだよ。
そうですね。手探りにも程があるって感じですね。
そう、それを丹念に追った映画で、
はい、
ちょっとすごいえっていう結末になっていくので、見てほしい。で、すごく僕が一番好きなのは、妙にこう社会派っぽくしてないところっていうか、
はい、
ハーフでお父さんが海外にいるとかあると思うんだけど、よく。そのことをそんなにこう大げさに捉えてないし、
はい、
全体に明るいトーンなのね。すごく、あとお母さんがちょっとやっぱ認知症っていうのも重いじゃない、本来なら。
何歳で認知症なんですか？
お母さんもうでだいぶお年なんだよね。
ああ。
でも施設に入ってて。
はいはい。
でもほがらかな感じなの、お母さんが。
ああ。
それで、お父さんに会いに行くよって言っても、
ええー。
よくわかってないわけよ。
はい。
その辺の会話の妙みたいなものもすごくグッとくるし。
はい。
あといろんな人に助けてもらって、たどり着くんだよね。
なるほど。
で、本当細かいところが、あそこがすごく、ちょっと、ハッとするよねとか、いろいろ見た後に語りたくなる映画なので、
はい。
決して僕みたいに生き別れの息子がいる人だけじゃなくて、
うん。
全然関係ない人でも、お母さんとお父さんがいる人だったらみんなグッと来ると思うから、
うんうん。
見てほしいですね。
そうですね。
うん。お笑い要素はそんなにないんだけどね。
あ、そうなんですか。
そう。竹内さんがお笑いやってるところは映さないんだけど。
ええー。
でもまあ、すごく自然に、丹念に探していくって話なんだよ。
はい。
あと、
はい。
うん。あと、本当に、タイミングも良かったっていう、まあ、詳しくは言わないけどね。
ええ、
運命ってちょっとした歯車で狂うんだなっていうことが分かる映画だから、
はい、
なんか今何か迷ってる人とかはやっぱ行動を起こさないとダメだなと思うと思う。
ええ、
うん、
あ、そ
う
だ、なるほど。
今日はごめんなさい、課題本がある日でしたね。
そうなんですよ。
ちょっとだいぶ喋っちゃいましたけど、
じゃあ今から行きましょう。
はい、じゃあ今回の課題本は、
はい、ファタス、ファさんの、
ファさんの
パーティーが終わって中年が始まる。
というね。
エッセイ本なんですかね。
まあ、エッセイ集で、幻冬舎から。
そうですね、
で、タイトルが結構ネットですごいバズって、みんながこれについて語ってるんだけど、あんまりその、パーティーが終わって中年が始まるっていう切り口の、
はい、
別に啓発書とかでもないし、
そうですね。
いろんな話題が出てくるエッセイ集なんだよね。
まあ、これまでのファさんの歩みが、なんと、どんどん語られていくみたいな。
うん。この間新聞に、その、さっき話したパドレプロジェクトのことと、
はい。
ファさんのこの本のことを、日刊現代っていう新聞で、
はい。
読書日記で書いたんだけどさ、
はいはい。
共通点は40代っていう切り口で、
なるほど。
パドレプロジェクトも、竹内豪監督が40になった時に、
はい。
急にお父さんを探そうと思い始めるわけ。
ああ。
で、ファさんも40過ぎてから急に自分の 人生を見直さなきゃならなくなるわけね。
なるほど。
だから40って結構そういう時期なのかもしれない。僕も44歳の時芸人目指したし。
ああ。
どうでしたか、吉住さんの40歳は。
40歳で僕ね、入籍したんですよ。
あ、本当に。
それでね、45歳で、里親になるので、
うん、
だからもう40から45までが子供が欲しくて、もう身もだえするような、頭がおかしくなりそうな時期ですよ。
ああ、そうだったのか。
そうですね。辛かった。一番辛かった時期ですね、
うん。で、お子さんがいるとまたね、この本の読み方違うよね、きっとね。
そうなんですよ。
なんか僕が読んだ印象は、まず、はい、ファさんってすごい行動力ある人だなと思った
の。そうですね。
うん。で、
ファッシュですよね。
そう。ファさんってさ、X とかではいつもさ、だるいとか書いてるから、はい、だるいとかやりたくないとか書いてるからさ、やる気がないとかと思っちゃうけど、ものすごいタフな人っていうか、
でもね、自分が心地よくあるために貪欲な人ですよね。
そうだね。それでさ、シェアハウスとかいるんだけど、読むとさ、シェアハウスをコントロールするのが結構うまいんだよね。
そうそうそうそう。ワンダーウォールって映画見たじゃないですか。
あ、見た見た。
うん、あそこの寮の出身ですよね。
そう。まさに地続きの話だよね、ワンダーウォールと。
経分寮でしたっけ？何でしたっけ？京都大学にもう100年以上ある寮ですよね。
うん。
で、ワンダーウォールっていう映画は、その寮を取り壊しになるのに、住人が猛反対するっていう。映画で、
うん、
だから あそこにもしかしてファーさんいたのかなみたいな、あの人たちの中に、まあ、世代が違うからもういなかったのかもしれないですけどね、
うん、まあ、京都って寮がいくつかあるから、全く一緒だったかどうかちょっと聞いてないんだけど、でも確かに寮にいたんだよね、ファーさんってね。
あ、でもあそこまで歴史のある寮はそうそうないんじゃないですかね。
ごめんなさいね、そこはね、事実関係を確認してなくて申し訳ないんだけど。
まあ、確かにそうですね、うん、いい加減なこと言えないですね。
そう、でも、ご自身でシェアハウスやってたときに、どんな人を入れたらいいかとか、どんな風に振る舞ったらうまくいくかとかいう考えるのがうまくて、そんな、こう、やり手だったのかってちょっと思った、読んで。
あ、僕もね、おうちアパートっていう東京に90年代に住んでた時、
うん、
結構ね、もう取り壊しが決まってて、割と好きにしていい感じのアパートだったんですよ、
うんうん、
下北沢からもう徒歩1分以内みたいなところで、6畳2間で風呂なしで、だから部屋が空くたんびに友達に声かけてどんどん住まわせたんですよ、
うんうん、
それでフリーペーパー作ったりしてたから、シェアハウスでは全然ないんですけど、当時シェアハウスって文化なかったですからね、
うん、でもそのアパートの月報僕読んでましたよ。
そこでね、いろんな遊びを開発してやるのが楽しかったんですよ、
うん、ビレッジヴァンガードとかに置いてありましたよね。
あ、そうですそうです。
そう、まあでもそう、そういう生活をやってたのをやめたんですよね、ファさんがね。
そうそう、40で辞めたんですよ。僕は30で辞めたんですけど。
なんかその辺の心境の変化とかも面白かったし、あとファさんってさ、まあ、もともと日本一有名なニートっていうことで、インターネットでお金くださいって言ってお金を募金みたいな、投げ銭もらったりしてた人なんだけど、
すごいですね。
その辺のことも書いてあって、
ええー。
人にお金あげるのは、ある種のこう、エンタメ的なものだから、
うん、
だから自分がお金もらうってことに別にそんなに後ろめたすもなくて、
うん、
お金を人にあげるという喜びを与えていたんだみたいな考え方をしてたらしくて、
すごいな。
そこも、言われてみればそうなんだけどさ、確かに、うん、人にこう、お金をね、若者にあげるとか嬉しいことじゃないですか。
うん、まあ、徳を積んでる感じもしますしね。
そう。で、それをさ、もうその当事者である時から自覚してたっていうことの頭の良さとかをさ、結構随所に感じた本だったな。
そうですね。
僕も自分で投げ銭募ってたことあるし、今だってまあその書店で支援していただいてるんだけど、僕がやってた時なんて人徳がないからか、 はい、すごい嫌味なこと言われてたもん、おじさんとかに。
いや、ファさんも言われてるかもしんないですよ。
なんか、こじきみたいなことしてとか言われたし、あと僕が投げ銭お願いしますって言ってたのを、真似されたりとかして。
真似、文句も言われるし、真似もされる。
そう、口真似とかされてとか、なんかすごい感じ悪い対応されてたの。
あ、行動を真似されるんじゃなくて、その、
口真似を。僕がインターネットで、
募り方を真似、
投げ銭ください
とか言ってたのを。闇で真似される。
そう。で、なんかそんな風に僕のことをからかってた人がインタビューしたいとか言ってきて、
はい。
いや、絶対インタビューなんか受けないと思ったんだけど。
本当ですよね。
だからそういう風に、ちょっと興味ある人をさ、まあネットってそういう場所じゃない。なんかちょっと、まだ僕も若かったし、なんか若者が変なことやってるって興味あったんだと思うんだけど、ファさんってそういうさなかにいても、ものすごく自分を見失わずにやってるから、なんかとにかく有能な人だなっていうのが全体的な印象かな。
僕ね、まあこんなこと言うとお二方とも気を悪くするかもしれないですけど、鶴見渡さんの本を読んでる時の気持ちにすごい近づいてる。
そうだね。僕もそう思った。で、僕も鶴見さんって、鶴見さんもそうだよね。生きやすくするために。
そうそうそうそうそうそう。
いろんな方法を考える人だからね。
で、鶴見さんも東大じゃないですか。
そうだね。
母さんも京大だから、やっぱ頭いいんだわ。
そうだね。でも頭いい人がさ、社会に馴染めなくてっていうことの、こう、不思議さを感じるね。
ああ、でもね、本当これいいなって思ったのは、東京に暮らそうとすると、家賃でもう宿泊するわけじゃないですか。うん、
するする。
だけど、こうやってシェアハウスを運営するってなったら、なんか結構いい、自分の好きな、一軒家を選べるじゃないですか。
うん。
すっごい楽しそうだなって思ったんですよ。
そうだね。でもさ、これはファさんがさ、その、人を選ぶのとかうまいからだと思うのね。やっぱ嫌な人とか入ってくるとさ、そういう漫画もあったじゃない、ほら、あの人の漫画。なんとか海さん、海って書く人。
大山さん。
大山さんがさ、シェアハウスの漫画書いたじゃない。
僕それまだ読んでないんですよ。
それ読んでほしい。まあそれみたいな、結構ドロドロしてるんだけどさ。
僕もね、もう想像するだにそっちしか想像できないですよ。
でもだからこれはさ、楽しいといえば楽しいし、保つのが難しいといえば難しいんじゃないの？
そうですね。まあだってね、おうちアパートは各自大家さんと契約して家賃払ってたんですけど、それでも変な人来てましたもん。
そうだよね。
うん。
人はみんな変な人だよ。だから、やっぱりこう。
あげくに泥棒に入られましたよ。
そういうことになっちゃうんだよね。僕だってほら、まあ、マスロ書店をちょっと一瞬人に貸してただけでも大変だったから。
そうですね。
でもなんか、ファさんの本でさ、後半の方にさ、
はい。
159ページとかに行くとさ、
はい。
なんか、今だとこういう前みたいな生き方はできないんじゃないかって書いてるのね。
ああ、令和になって。
そう。で、もともと自分は2007年頃に、
うん、
できるだけ働かずに生きていきたいみたいな内容を、ブログに書くところから物書きを始めた。当時はそういう意見がある程度支持を集めることができたのだけど、
はい、
今同じようなことを書いたとしたら、
うん、
人に迷惑をかけずきちんとしろと白い目で見られて終わりなんじゃないだろうかって書いてて、
うんはい、
確かに今だとそういうふうに言う人いるかもしれないね。
なんかどんどん不寛容になってきてますからね。
もう今ダメだよね。SNS とか寛容じゃなさすぎて、
ね、
見てられないよね。
そう、ちょっと きついなあ。あんま、見てる時間が長いと具合悪くなる。
本当だよね。それでだからファさんがこうやって今はこうだと思ってて、で、ご本人はもう今本屋さんで働いてるんだよね、店番をして。
そうそうそう。
だからその辺が、パーティーが終わって中年が始まるってことなんだけど、でも自分はそんなパーティーだった時代がない気がするから、ある？吉住さん。
いやー、それこそ20代でおうちアパートで楽しくやってた時はパーティーだった感じもするし、30代もね、漫画が売れてなくて、それでちょっとずつ売れ始めた時とかすっごい楽しかったですよ。
そうか、なんか僕はあまりパーティーじゃないまま来ちゃった気がするの。まだ今の方がさ、 あの、年の割には頑張ってるから。
そうですね。いや、マスノさん今絶好調じゃないですか。
いや、今僕は、すごく華やかなパーティーのそばで、思い巣を運んでる感じだよ。
まあ、それはね、マスノさんの自己評価はそうかもしれないけど、単価ブームがまず大きいじゃないですか。
まあね、でもなんかそこもね、自分と違うところであるような気がしちゃうんだよね。
まあ、それでね、でも単価がまるで見向きもされなくてさ、あの、芸人としてやろうっつってもさ、なかなか、いい感じになってなかったら、そりゃ辛いじゃないですか。
そうだね。なんかそうだ、おかげさまで本も増刷になったりしてるから今。
素晴らしいじゃないですか。
あの、今日やっと告知したんだけど、簡単短歌の作り方っていうのがさ。
はいはいはいはい。吉田豪さんとか参加してるやつ。
吉田豪さんはね、参加してないけど、
あの、あ、そうか。
室井月さんとか、もう短歌が載ってるんだけど、それが、まあ文庫になったのが10年前なの。
はい。
それがやっとさんずりになったりとか。
おめでとうございます。
うん、ありがとうございます。ドラえもん単価も増刷になったし。
素晴らしいじゃないですか。
全単価しても急ずりになったのでね。
ええ。
そういう意味ではすごくありがたいんだけど。
ええ。
でもなんか僕はもう今、本当はいっぱいいっぱいだから。
うん。
この1年でどうにか次のことを見つけないと、本当に来年しんどいんじゃないかと思ってんだ。
え、次って何ですか？
だから例えば、レギュラーの仕事とか。
ああ、連載とか。
そう。で、僕 NHK の仕事とかも絶対続けられないから、これ以上。
まあ、厳しい、辛いわけですもんね。
うん。あの、まあ、もともと1年が任期なんだけど、あの、もうちょっと、好評だから続けてって言われても絶対無理だと思ってるの。
はい。
能力的にね。
うん。
だから、その、この、あと半年間の間に、
うんうん、
自分ですごくちゃんとやれる仕事で、
うん、
それで気持ちがへこばないことを見つけないと、
はい、
お笑い自体は目指すのは楽しいんだけど、
はい、
まあそんなに成果出ないと思うから、
うーん、
もうそのちゃんと稼ぐ手段を考えないと、
はい、
なんかダメだなと思ってるんだよね。
なるほど。
今本もどんどん出なくなってるからさ。
そうですね。
そうなんだよ。で、吉住さんとか、
はい、
漫画の連載をね、いっぱいされてるから。
いやー、それがね、まあ、まだ言えないんですけど、連載が一つ終わることになって厳しいんですよ。
まだ言えないなら言わない方がいいけど。
うん、なんか詳細言わなきゃ大丈夫です。
言わなければ。
詳細はね、まあ詳細に近いことを友の会で言おうと思います。
そうだね。でも、そうなんだよ。そう思うとさ、ファさんとかはさ、
うん、
とっても人気があるから、エッセイストとして、
うんうんうん。
で、僕も一緒に本出させていただいて、あの、おやすみ短歌っていう本をね、
はい、
ファさんの提案で初めて出して、それも増刷になったんだけど、
ええ、
ファさんって多分もともと本がすごく売れてるから、
うん、
だから、結局はすごく売れっ子、エッセイストじゃない。
そうですね。
書くことがさ、すごい感心したのがね、どれもこれもそんなに特別なこと言ってるとは思えないんだけど、でも言われてみなきゃ書かなかったようなことばっかし書いてあって、で、それがみんなの心にグッとくるわけよ、
うん。
タイトルもさ、パーティーが終わって中年が始まるって言われたときに、
はい、
一言物申したくなるわけじゃない。
そうですね。
そういう能力がすごいんだと思うの。
うん、
だからそこがちょっともうそもそも能力の高いエッセイストっていうことで、
うん、パーティーがずっと続いてたら中年が始まらないのかな。
わかんないけどね。でもあの、なんやかんや言いながらすごく楽しそうに暮らしてるというか、
ええ、
本人はすごくハードなのかもしれないんだけど、
うん、
だってバンドやったりしてるわけじゃない今も。
バンドをね、40代になって始めるという。僕は40代になって辞めましたよ。
うん、だ40代になってバンド始めてずっと続けてるのもすごいし、なんやかんや言って地方の文学リマとかもいつも行ってるから、ほんと自由で楽しそうだよね。でもそれは人からはそう見えるけど、うん、本人はそうじゃないのかしら。
いやー、楽しいでしょう。
その辺がね、あの、でもさ、この本で僕ちょっと笑ったのがさ、
はい、
普段からあ冒頭の4ページの前書きなんだけどさ、
はいはいはい、
もうダメだが若い頃からずっと口癖だったけれど、今思うと20代の頃に感じてたダメなんてものは大したことがない。
全くその通り。
ファッション的なダメだった。
うん。
40代からはダメが、ダメがどだんだん遮蔽にならなくなってくる。
うん。
これが本物の衰退と喪失なのだろう。
そう。だからね、55のね、55から言わせたら、40代の半ばなんかまだ大丈夫だよって言
いたい。そうなんだよね。もう55歳とかでもうダメだとか言ったらさ、普通にかわいそうな人だもんね。
まあ70、60、70になったらもっとダメになるから、それの人たちを考えるとあんま言えないみたいな。
そうだね。
うちの母親なんかもう認知症ですからね、80代。いや、
そうなの、うちもだしね。
だからね、だから20代でうつ病を患ってたらどうなるんですかね。
本当だね。あ、でも大変、大変だよね。
40、50になったらもうどうなるんだろう。あ、逆に楽になったりするのかな。
どうだろう。でも今あんまりさ、将来的に明るい兆しがないじゃない。
ないんですよ。
なんかそこだよね。その
そう、
ねえ、あ、そうなんだよ。あ、この本で僕がいいなと思ったことをね、もう一個あって、いろんな本の紹介が出てくるの。
あ、そうですね。
うん。やっぱ自分の人生の指針として、例えばあの、漫画のカイジが出てきたりとか、
はいはい。
まあいろんな橋本さんが出てきたりするわけよ。
ええー。
で、すごくそれが、なんか、しっくりくる感じの紹介で、書評を書こうとして書いてるんじゃないからいいんだと思うの。その、
なるほど。
違うこと書いてる中にさらっと出てくるんで、その本の紹介が。すごくそういう、いいエッセイ集っていうかさ、あのタイトルだとすごい構えた論文みたいな感じかと思っちゃうかもしれないけど、
はあ、
いろんなことが書いてあるんだよね。
そうですね。
うん、でいろんなことをちょっと考えて、
うん、
で例えば、小田島隆さんの本の紹介も出てくるし、ああでもない、こうでもないって考えてる。で、しかも全体的に書き下ろしなんだよね、この本ってね。
ああ。
それもすごいよ。僕、
そうですね、
エッセイ書き下ろしてくれって言って書けないもん。
ああ。そっか。
うん、だそこもすごいと思った。その、こんな内容のエッセイを、
うん、
はっきりしたテーマで全体が通してるわけでもない。割とこう、緩い。
そうですね。あと、地方と東京に対しての考察とかもありますしね。
うん。それがいろんな切り口でいろいろ考えて、読んだ人がみんな書いてあげたくなる感じで。今度なんかこれについて語る回もあるみたいよ。
あと、やっぱこう、ファさんは自分の人生を、こう、年代や場所をいろいろ、変えながら振り返っていくわけじゃないですか、地方と。うん、東京のどこどこ、あそこあそこ、うんうん、やっぱ自分はどうだったのかみたいなことがすごい浮かび上がってくるんですよね、
う
ん、
そうだね、本当にそうだよね。
中野に勤めてた時はこうだったなとか。
そうだね、自分のことがどうしても思い出されるよね。あとこう、そうだね、若い時はさ、ダメでも許されてたのが、年齢重ねてからダメだと許されないとか言うのもさ、
うん、
本当に当たり前のことなんだけど、いちいち言われるとそうだよねって思うよね。
そうですね、うん、まあね、いやー、先を考えるとどんどん苦しくなるな。
そうだね、なんか妙に結論付けたりしないところもこの本だったね。
そうなんですよ。あのね、結構ね、若い時ってすぐ答えを求めがちじゃないですか。
求める求める。
それでこうだっつって、で後で振り返ると全然違ってたみたいな。
本当だよね。
浅いわみたいな。で、そういう感じがあんまないですよね。
ないよね。
全然ないですよね。
うん、だから考え続けながらやっていく感があるっていうのかな。
やっぱね、言い切らないんですよ。かもしれないとか、そう思うとか、すごく、予防線を張ってるっていうふうにも見えるんだけど、何々であるみたいな断言がね、ないんですよ。
そうだね。なんかそこはすごく丁寧だよね。そうだった。なんかだから、何か誘導しようともしてないしね。 こう考えろって人を誘導しもしないから、そういう意味ではなんか人を苦しくさせない本だよね。
そうですね。
うん、ああ、もう考えちゃう。自分とかいつも人を苦しくさせてるんだなってきっと。
まあでも僕はね、なるべくね、何々だろうとか、かもしれないとか、何々と思うっていう風な締めだと、ばっかりだと、ちょっとなんか、ずるい感じがするんですよ。自分が書く場合ですよ。
だから、うん、もうちょっと責任をみたいな。
嘘でも何々だとか、今はこうなんだからしょうがないから、何であるってなるべく言い切るようにしてます。
なるほどね。それでね、なんかファさんの働き先のカニブックスっていうのがあるんだけど、高円寺に。そこで今度ね、この本について語る会があるらしいよ。
おお、楽しそうですね。
それちょっと日程とか僕覚えてないから調べてみてください。
はい、ぜひ皆さん、興味のある方。
高円寺に行ける方は。
足をお運びください。
はい。
じゃあ、といったところで。
そうですね。ここで終わって友の会に行きますか。
はい。では。
じゃあちょっと、ありがとうございました。
お聞きいただきどうもありがとうございました。
また。
さようなら。